さゆりと話そう話そう。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、さくらさゆりです。3月の放送です。ということで、花粉症真っ只中でこんな声ですみません。今日も朗読に挑戦したいと思います。で、神奈川県の鎌倉に建長寺というお寺がありまして、建設の建に長いお寺と書いて建長寺で、こちらは鎌倉五山5つのお寺の中の第1位になるそうなんですけれども、そこにたぬきちゃんが出てくる伝説がありまして、でたまたま神奈川県の昔話というのでそれを見つけたので、今日はご紹介したいと思います。で、建長寺には三門、山の門と書いた三門で、別名三つの門と書いて三門があるんですけれども、でこれは多分室町時代とか割と古い時代に作られたのが、結構時代が経って建て直しが必要になり、で1775年に建て替えられたんですけれども、そのあたりのことが題座になっています。昔鎌倉の建長寺がすっかり錆びれて、山門の柱は傾き、屋根も崩れるばかりになりました。そしてそのありさまになった時のことといいます。この三門を再建するため、肝心の和尚が村や町を回っていました。どこでも気持ちよく迎えて、志のお金を差し出しましたが、この和尚が行った先々でお札に書いて残していく書や画は一風変わっていて、字は誰も読める者がいないという不思議な文字でした。そればかりでなく、和尚が来る前には先ぶれが出て、あらかじめ犬をつないでおくこと、食事の時は一人だけにすることなどと指図されるのでした。どうも怪しい。あの和尚は人間ではないのかもしれない、などという噂がどこからともなく起こりました。ある宿場の男が和尚の正体を見てやろうと考えて、朝旅立とうとする前に犬を表に放しておきました。和尚が宿の人々にお礼を述べて、さて籠に乗ろうとした時、犬は恐ろしいうなり声を上げて和尚に飛びかかっていきました。あっという間に喉首を食い切られた和尚はその場で死んでしまいました。懐からは今まで苦労して集めた金35両と銭5貫200文が出てきました。和尚の亡骸はしばらくは変わったことも起こりませんでしたが、7日目になるとタヌキの姿に変わりました。それは建長寺の裏山に住んでいた古タヌキだったのです。日頃お世話になっている恩に報いるため、山門再建に一働きしようとして、長い肝心の旅に出ていたのです。このことが建長寺へ知らされると、寺では自分たちの代わりに旅に出て苦労して死んだタヌキを憐れみ、境内に小さな祠を作って供養したということです。そしてこの祠には夜になると一人でに灯明が灯ったということです。それから建長寺の三門をタヌキの三門というようになりました。おしまい。で、この話は神奈川県だけではなく関東に広く分布しているそうです。なので、少しずつバージョンが違うんですけれども、まあ基本お寺の残飯をもらっていて裏山に住んでいたたぬきちゃんが もう長い時間経ってもうほとんど神格化して、でそれで和尚さんが年を取り、山門を再建するためのお金が必要だけれども、その寄付をしてもらうための肝心の旅に出ていけないので、で恩を感じたたぬきちゃんが和尚さんになり代わって関東を回ったのではないかと言われています。で神奈川県から鎌倉の都内の板橋宿とか練馬宿に来て、そして青梅街道に出た時に籠かきの人に見破られ、そして犬をけしかけられて、でそれで、ここでは7日目でしたけども、3日目に正体を表したということも伝わっています。そして絵を描いたり文章を描いたりしましたけど、それはあちこちに残っているそうです。ですのでリアル和尚さんだったのかどうかわからないけれども、その人間離れした熱意で探したことから、タヌキに変えてこういう伝説が伝わったのではないかという説もあります。いずれにしましてもタヌキという生き物は犬の親戚なんですよね。なので犬は3日飼われたら恩を忘れないというように、この子もやっぱりそういうふうに恩返ししたのかなと思っています。で実際調べてみると、どんぐりとか葉っぱとかを本物のタヌキが人間のところに持ってくる、なんかお土産じゃないけどプレゼントじゃないけど持ってくるっていうことは書き込みはいろいろありますので、そういう習性はあるのかもしれないです。
明るい未来を私たちが作ろう、悲しみなんてない安らぎに満ちた世界を、
テープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
さくらさゆりです。で番組の最初に聞いていただいたのはオリジナルオープニングテーマで、で今流れたのは防災のマーチの一部分です。でそのたぬきちゃんなんですけれども、住んでいるところは日本と朝鮮半島、中国、ロシアの東部ということで、割と限られた地域みたいです。そして1920年代だったか、タヌキの毛皮を取るという目的で、ロシアに、輸入みたいな感じで行って、でそこで飼育されていて、それで、逃げ出したか何かで野生化したタヌキが西ヨーロッパですとか、ポーランドとか東ドイツとか、やがて北ヨーロッパ、西ヨーロッパにも生息域を広げたそうなんです。なので世界的に見るとタヌキという生き物は珍しい部類に入るそうで、でシンガポールの動物園に日本の動物園からタヌキをプレゼントしたところ、わあ珍しいとパンダちゃんをもらったぐらい喜んでくれたそうで、でそれで冷暖房完備の部屋を用意したそうです。なので日本では昔から民話とか絵とかよく出てくる親しみのあるタヌキちゃんですけども、地球的には珍しい子なので、大切にしてあげたいなと思います。ちなみに指と指の間に膜があって、水かきまでいかないけど膜があるので泳ぎは上手だそうです。70メートル、70キロ、なんか結構泳げるみたいですよ、タヌキちゃん。さて告知なんですけれども、4月7日日曜日の午後、神奈川県でカラオケ大会がありまして、それの私は発表部門の方に出演します。場所は南足柄市文化会館金太郎未来ホールです。なので小田原から 伊豆箱根鉄道に乗って終点大雄山駅で歩いて徒歩5分、あるいは小田急の新松田駅からバスに乗って20分ぐらいのところです。でここも西の方に行くと曹洞宗の大雄山西乗寺という、やっぱり歴史のあるお寺があって、そこには天狗伝説っていうのが伝わっていて、でこれがさっきの建長寺にも天狗伝説っていうのがあるんですよ。でそしてその大雄山のお寺の助手みたいな感じで入った人は建長寺でお坊さんになる修行したとか、なんか関わりがあるんですね。なので神奈川県の西半分ですと、やっぱりその鎌倉五山第一の建長寺っていうのがかなり影響力があったのかなと思っています。で話は戻るんですけれども、そのカラオケ大会発表部門のチケットありますので、もし来てくださる方がいらっしゃったらご連絡ください。ツイッターでさくらさゆりです丸で検索していただけるとメッセージ送れますので、そこから送っていただけると入場券をお渡しできます。でボイスドラマで高校の生徒を動物に置き換えたファンタジー系のボイスドラマに出たんですけれども、それで教頭先生の役をやったんです。でそのボイスドラマの CD が間もなくうちに届くので、なので、4月には全然間に合いますので、よかったらそちらも手に取ってご覧になってください。でそしから4月19日金曜日ですけれども、午後3時からいつも出ている国際芸術連盟の美しい日本語という題の朗読会がありまして、でこちらの方は場所が江東区のティアラ江東です。はい。でここでは菊池寛さんの質吐いたという小説を読みます。でこれを選んだ時本当にリアルに歯が痛かったんです。今は治りましたけども、いや大変でした年末そういうことで。なので皆さん歯磨きしててもできやすい人はできるので、やっぱり腫れたり痛かったらもうすぐ歯医者さんに行った方がいいですよ。こじらせると私みたいに大変になるので。ではそういうわけで、さくらさゆりでした。また来月お耳にかかりましょう。ありがとうございました。